広報古賀2022年10月オクトーバーナンバー205。表紙、今月の表紙は公園日和。三和設計ネーブルパークにある帆船を模した遊具冒険の船は迫力満点。特に大きな滑り台は子供たちに大人気です。園内にはポニー牧場や釣り堀などもありますので、この秋に足を運んでみてはいかがですか。表紙説明。今月の表紙はイラストです。紙面いっぱいに大きな滑り台、笑顔で滑る女の子、下では両親が見守っています。説明終わり。古賀市出身のイラストレーター中里雅子さんが描いています。表紙終わり。コンテンツ目次。3ページ。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。4ページから7ページ。特集。スポーツの秋を楽しもう。8ページ、9ページ。特集。広げよう。子ども食堂の輪。10ページ、11ページ。古賀市の公共交通が変わります。12ページ、市内公共施設でフリー Wi-Fi を使える施設が増えました。市役所古賀庁舎の外壁等改修工事のご案内。13ページ、古賀ブランドに新商品が仲間入り。10月18日は統計の日です。14ページ、全国大会出場、表彰。15ページ、健康百科、私のおすすめ。16ページ、きらり古賀人。17ページ、今月の古賀っ子、私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から。ファインダー越しの昭和時代。20ページ、21ページ、街の話題レポート。22ページ、23ページ、古賀インフォメーション。24ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、月刊レッツ SDGs、読者アンケート。写真3枚。1枚目、プールで水泳を楽しむ女性と子供たち。2枚目、子供食堂でスタッフの差し出す器を覗く子供。3枚目、下水道デザインマンホール蓋展示会の様子。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。市内では今年の7月8月の2ヶ月間で交通死亡事故が2件、交通重傷事故が4件と立て続けに重大事故が発生しています。今一度交通安全の意識を強く持ちましょう。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーは必ず一時停止、歩行者は渡る合図と感謝の意思表示を実践しましょう。お互いの優しさが大切な命を守ることにつながります。私が出演している啓発動画もぜひご覧ください。二次元コードがあります。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。運ぶを支える株式会社武部鉄工所古賀工場。2023年に103周年を迎える当社の主製品はトラック用のシャーシフレームです。古賀工場は2019年に日野自動車株式会社から当社に移管され、主に大型トラック用の製品を生産しています。最大約12メートルの巨大な鉄のフレームで 車を支えています。加工に用いるロール成形機は、世界で唯一の設備で、超配転材を用いたトラック用 FUP 部品の量産化に、世界で初めて成功した技術力も自慢の一つです。また空調設備も抜群で、社員が働きやすい環境を整備しています。業界シェア約 50% の企業として、これからも安心安全な製品をお客様にお届けします。会社概要。二次元コードがあります。会社名、株式会社武部鉄工所古賀工場。住所、名崎一番地。電話番号046-221-5210。従業員数464人。年商286億円。2020年度。写真5枚。1枚目、工場内の様子。ロボット化された溶接工程。2枚目、工場全景。3枚目、シャーシフレームの生産風景。4枚目、5枚目、トラック以外にも SUV やマイクロバス用の製品も手掛けています。写真終わり。特集、スポーツの秋を楽しもう。体も心も元気になろう。スポーツの秋到来。厳しかった夏の暑さも和らぎ、心地よい風に秋の気配を感じるようになりました。爽やかな気候の秋は、体を動かすのに最適な季節です。とはいえ、仕事や家事、育児などの忙しさから、スポーツをする時間が取れなかったり、何から始めていいのかわからなかったりする人が多いのも現状です。平成30年に市が行った市民意識調査によると、スポーツをする頻度が週に2回以上と答えた人は約 42% でした。それに対し、ほとんどしていないと答えた人は約 35% に上ります。また、スポーツをする理由については、若い世代は自身の記録や能力向上などへの関心が高く、高齢者は健康維持などが主な目的となっています。スポーツをするきっかけは、年代やライフステージによって様々です。市では令和2年に、古賀市スポーツ推進計画を策定し、誰もがいつでもどこでも気軽にスポーツを楽しむことができるような取り組みを進めています。市内には、様々なスポーツ施設があり、利用者の目的に応じた多様な教室も開催されていますので、自分にぴったりのスポーツを見つけて、生き生きとした毎日を過ごしてみませんか。写真、紙面上3分の2に大小の写真が並んでいます。バレーボール、ヨガ、ジム、水泳、テニス、ダンスなど、スポーツを楽しんでいます。写真終わり。インタビュー、スポーツを通して充実した毎日を。市内には、様々な理由や目的から、スポーツに興じる人がたくさんいます。施設を利用する皆さんに、スポーツを始めたきっかけや魅力などを聞いてみました。ケース1、健康のために施設を利用しています。村上優子さん。今年の3月から、ふれあいスポーツセンターのトレーニング室を利用している村上さん。仕事で疲れやすくなり、足腰の衰えを感じたことから、フレイル予防のために運動を始めました。最初は、慣れないトレーニング器具の使い方に、戸惑いもありましたが、スタッフや周りの利用者さんが優しく教えてくれたそうです。現在は仕事の合間を縫って 週1、2回程度トレーニング室に通い、運動に励んでいます。今では他の利用者さんとのコミュニケーションも楽しみの一つと話す村上さん。いつまでも健康を維持するため、運動を続けます。写真2枚。1枚目、村上優子さん。2枚目、器具を使ってトレーニングする村上さん。写真終わり。ケース2、技術力向上を目指し練習に励んでいます。五条明さん。中学時代は卓球部に所属し、練習に打ち込む日々を送っていた五条さん。退職するまで卓球から離れていましたが、6年前に知人から誘われ、10年以上続く卓球サークル、タートル会に入会し、ES 花桃体育館で週3回汗を流しています。他市町村の大会にも積極的に参加し、出場するからには優勝を目指したいと練習にも熱が入ります。現在は会長としてメンバーが楽しく活動できるよう練習法などにも気を配っているそうです。1年でも長く卓球を続けたいと力強く語ってくれた五条さん。軽快な動きでピンポン玉を打ち返す姿がとても印象的でした。写真2枚。1枚目、五条明さん。2枚目、ラケットを構える五条さん。写真終わり。ケース3、教室を通じて仲間と交流を深めています。丸山正幸さん。定年退職後、何か運動でも始めようと、エイブルスポーツ交流センターに通い始めた丸山さん。それまで運動はほとんどしていませんでしたが、週4回の水泳教室に通い、7年半が経ちました。初めて教室に参加した日、全く泳げなかった自分を先生や仲間たちが温かく迎え入れてくれたことが忘れられないと話します。今では友人もたくさんでき、レッスン後にジャグジーでおしゃべりする時間が何より楽しいそうです。スポーツを楽しむことはもちろん、仲間との交流を深める場所として、これからも通い続けたいと、丸山さんは笑顔で語ってくれました。写真2枚。1枚目、丸山正幸さん。2枚目、水中でレッスンを受ける丸山さん。写真終わり。スポーツ施設に行ってみよう。体を動かしたいけど場所がない。一人で運動を始めるのは不安。そんな時は市内のスポーツ施設を利用してみませんか。スポーツ施設マップ。古河市の形をした図に市内のスポーツ施設が示されています。右側、中央、左側に分け、上から下へと読みます。右側、諸川コミュニティパーク野球場。1、三和健康ふれあいスポーツセンター。尾崎ファミリースポーツ公園野球場。三和農村環境改善センターテニス場。東山田公園野球場。三和野球場。中央、小堤スポーツ広場。高度上大野グラウンド。岡里公園野球場。2、ES 中央運動公園。丸勝建設北利根北公園野球場テニス場。北利根南公園ソフトボール場。左側、古河リバーサイドクラブ、古河ゴルフリンクス、ゴルフ場体育館。3、エイブルスポーツ交流センター。リバーフィールド古河。サッカー場、野球場、古河テニス場、古河ふれあいテニス場、吉田サッカーフィールド、吉田スタジアム野球場、荒久田テニス場。 スポーツ施設マップ終わり。1、三和健康ふれあいスポーツセンター、住所202042-1、電話760000、施設利用料金等の詳細はこちらから、二次元コードがあります。ポイント、スタッフの染野さん、体育館や温水プール、トレーニング室のほか、ヨガやボクササイズ、ジュニアヒップホップ、K-POP など、幅広い年代の人が楽しめる教室も多数開催しています。暗闇フィットネスは特におすすめですよ。写真5枚。1枚目、スタッフの染野さん。2枚目、建物外観。3枚目、トレーニング室。4枚目、メインアリーナ。5枚目、温水プール。改修工事のため休館中。写真終わり。2ES 中央運動公園。住所、下大野2528。電話925555。施設利用料金等の詳細はこちらから。二次元コードがあります。ポイント、スタッフの瀬川さん、大きなアリーナや温水プール、充実したマシンが並ぶトレーニングルームのほか、6面あるテニスコートなどを完備、初心者から上級者まで個々のレベルに合わせたさまざまな教室を開催しています。写真5枚。1枚目、スタッフの瀬川さん。2枚目、建物外観。3枚目、メインアリーナ。4枚目、温水プール。5枚目、テニスコート。写真終わり。3、エイブルスポーツ交流センター。住所、辰崎510-1。電話223500。施設利用料金等の詳細はこちらから。二次元コードがあります。ポイント、スタッフの樋口さん、プールでは泳法や健康プログラム、スタジオではエアロビクスやヨガなど、週に58プログラムを実施しています。スイミングやダンス等のキッズレッスンも人気で、誰もが楽しくスポーツにチャレンジできる環境を提供します。写真5枚。1枚目、スタッフの樋口さん。2枚目、建物外観。3枚目、1階スタジオ。4枚目、温水プール。5枚目、スポーツ棟1階トレーニングジム。写真終わり。特集、広げよう子ども食堂の輪。子ども食堂は地域の皆さんのボランティアにより手作りで温かい食事を無料低価格で提供する場所です。市内では4団体が活動しており、子どもだけではなく幅広い世代の交流の場にもなっています。子ども食堂ライム。テレビや新聞で子ども食堂の存在を知り、自分たちにも何かできることがないかと立ち上げました。コロナ前までは会食をしていましたが、現在はお弁当のテイクアウトを行っています。一人一人と会話をする時間が減ってしまい、少し寂しいですが、美味しかったよという子どもたちの言葉に元気をもらっています。私たちの取り組みをもっとたくさんの人に知ってもらい、誰もが気軽に立ち寄れる場所になれるよう、これからも活動を続けていきます。開催日時、毎月第3土曜日、11時30分から13時30分、要予約、場所、大山1513-10トムテ、利用料、子ども100円、大人200円、連絡先、電話090-2543-9914、担当小林。写真3枚。1枚目、スタッフ集合写真。 枚目、子供たち一人一人に手渡し、三枚目、調理風景、写真終わり、子供ニコニコ食堂。この活動を始めたのは、食を通じて子供たちの居場所やコミュニケーションの場を作りたいと思ったことがきっかけです。食堂形式の食事の提供や、月ごとにイベントを実施するなど、毎月楽しみながら開催しています。運営には子どもたちも携わり、周知活動やイベントの企画などにも積極的に参加しています。来場者からのアンケートでいただいた意見をメニューやイベントに反映し、これからもたくさんの人に笑顔を届けられるよう頑張ります。開催日時、毎月第1土曜日、11時30分から13時30分、要予約。場所、本庁 1-3-24、旧株式会社生き花事務所。利用料、子ども100円、大人200円。連絡先、電話 090-5560-9434、担当岡部。写真3枚。1枚目、スタッフ集合写真。2枚目、子どもたちと準備。3枚目、みんなで流しそうめん。写真終わり。小学校夢食堂。子どもの貧困やヤングケアラーの問題について、茨城県が主催する講座に参加したことなどがきっかけで活動を始めました。会を重ねるごとに子どもたちとの距離も縮まり、たくさんの笑い声が生まれています。また、小食の子がおいしいと言って、お弁当を完食してくれることも、活動を続ける大きな原動力となっています。今後も利用者との交流を深め、安心安全な食事と居場所を提供し、地域に根ざした活動を行っていきたいです。開催日時、毎月第2日曜日、11時30分から13時30分、毎月第3日曜日、9時30分から10時30分、要予約。場所、来連町 8-24、クローバーガーデン C102、利用料、子ども65歳以上200円、大人300円、第3日曜日は無料。連絡先、電話 090-4819-5410、担当野口。写真3枚。1枚目、スタッフ集合写真。2枚目、お弁当や食材を手渡す。3枚目、調理風景。写真終わり。すぐそばのコミュニティスペース2個。子どもの貧困や高齢者の孤独問題など、何か少しでも解決したいという思いから活動を始めました。民生委員、児童委員の皆さん、食材や成果などを提供してくれる地元の人たちに支えられて、今があると感じています。これからも食事やイベントを通し、多世代交流の場として、心豊かに生きていく人たちを増やすという目標に向け、地域の皆さんと共に利用者の心に寄り添った活動をしていきたいと考えています。開催日時、毎月第4日曜日、時間は月により変動、要予約。場所、下大野2858-1、手打ちそば大小なり。利用料、子ども100円、中高生、高齢者200円、大人300円。連絡先、電話 090-3681-8714、担当佐藤。写真3枚。1枚目、スタッフ集合写真。2枚目、子どもたちとイベントの準備。3枚目、調理風景。写真終わり。
古河市の公共交通が変わります。令和5年4月1日から、循環バス、ぐるりん号を全7コースに見直し、コンパクトで効率的に運行します。ぐるりん号は、老朽化した車両を更新し、モバイルチケットを導入します。デマンド交通 II 号は10台に増車し、市内全域での運行を開始します。なお、ぐるりん号、II 号ともに適正な受益者負担の設定を行い、持続可能な公共交通の確立に努めていきます。停留所や時刻表、運賃等については今後随時、市ホームページ等でお知らせします。車両の更新は社会情勢等により遅れることがあります。問い合わせ、相和庁舎交通防犯課、電話923111、二次元コードがあります。循環バスぐるりん号各コース一覧。西コース、コース内の主な施設、市役所古河庁舎、古河駅、マーケットシティ古河、古河第二高等学校、古河庁舎、福祉の森コース、コース内の主な施設、古河福祉の森会館、市役所古河庁舎、古河駅、霞古河店、古河総合病院、古河第二高等学校、古河第三高等学校、南コース、古河駅発着、コース内の主な施設、古河福祉の森会館、市役所古河庁舎、古河駅、霞古河店、古河総合病院、古河第三高等学校、南コース、栗橋駅発着、コース内の主な施設、古河福祉の森会館、栗橋駅、古河総合病院、古河第三高等学校、北コース、コース内の主な施設、古河駅、マーケットシティ古河、イオン古河店、佐島厚生病院、友愛記念病院、古河第一高等学校、通勤通学コース、コース内の主な施設、古河駅、イオン古河店、八尾港古河大堤店、古河赤十字病院、相和庁舎病院コース、コース内の主な施設、古河駅、市役所相和庁舎、イオン古河店、ベルク古河駒羽店、八尾港古河大堤店、佐島厚生病院、古河赤十字病院、友愛記念病院、古河中等教育学校、道の駅三和庁舎コース、コース内の主な施設、古河駅、市役所三和庁舎、三和健康ふれあいスポーツセンター、道の駅枕賀の里古河、小柳病院。変わります。デマンド交通 II 号。令和5年4月1日から II 号の台数を増やし、市内全域を運行します。運行形態は現行維持、目的地限定なし、時間便制あり。台数8台から10台に、運行地域、市内全域、II 号の車両の写真があります。図、見開きページに古河市全域の地図があり、各コースの運行経路が色分けされています。ぐるりん号の車両の写真があります。図、終わり。市内公共施設でフリー Wi-Fi を使える施設が増えました。古河ケーブルテレビと共同し、市内公共施設に公共フリー Wi-Fi を設置しています。これにより、スマートフォンやパソコンを使用する施設利用者の利便性向上を目指しています。問い合わせ、相和庁舎 IT 戦略課、電話923111。新たにフリー Wi-Fi が設置された施設、ES 花桃体育館、古河市 ES 中央運動公園温水プール、中央公民館、設置済みの施設は市ホームページからご覧ください。二次元コードがあります。市では、古河ケーブルテレビと令和2年11月に、地域 BWA の活用に関する協定を締結し、新たな市民向けのサービスとして、公共施設へのフリー Wi-Fi の整備に共同で取り組んでいます。利用方法、Wi-Fi 接続画面から SSID、古河シティ Wi-Fi を選択します。接続時にメールアドレス等で認証が必要になります。また、Wi-Fi を利用する際は、利用規約に同意の上、ルールやマナーを守ってご利用ください。図、ステッカーの説明。真ん中に Wi-Fi のマーク。左側に古河市の市章。右側に古河ケーブルテレビのロゴマーク。古河シティ Wi-Fi 使えます。の文字が入っています。図、終わり。市役所古河庁舎の外壁等改修工事のご案内。市役所古河庁舎の老朽化に伴い、外壁と市民ロビー天井等の改修工事を行います。そのため、中庭部分は立ち入り禁止となりますので、ご注意ください。また、工事期間中は、工事車両の往来や音、振動など、ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、総和庁舎財産活用課、電話923111。改修工事の概要。工事期間10月から令和5年10月末予定。工事場所、主線の範囲、宇津山椒。工事期間中も庁舎窓口、サンワックスホールスペース U 古河、和食岡里は、通常通り営業します。図、古河庁舎見取り図。古河庁舎を真上から見た写真。中庭に朱色で線が引かれ、立ち入り禁止と書かれています。撮影協力、古河ケーブルテレビ。図、終わり。古河ブランドに新商品が仲間入り。市では、市内の商品の中で、特に優れたものや安心、安全、高品質なものを古河ブランドとして認証しています。認証された商品は市内外の物産イベントやパンフレットなどで広く紹介しています。8月に実施した審査で新たに雪花ハンカチが認証され古河ブランドに加わりました。ぜひ一度お試しいただき、贈り物やご自宅用にご愛用ください。問い合わせ、古河庁舎商工観光課、電話225111。雪花ハンカチ、市とつながりの深い石化模様をあしらったハンカチを作りました。石化模様で星座を形作り、春夏秋冬を感じる4枚に仕上げました。雪花ハンカチの写真があります。認証マークが目印です。現在、全23品目が古河ブランドとして認証されています。3品には、石化をモチーフにした古河ブランド認証マークが貼られています。二次元コードがあります。古河ブランド認証マーク。マークは、金色とピンクの2種類があります。10月18日は統計の日です。統計調査で得られた数値は各種行政施策や社会経済活動の指標となる資料として さまざまな分野で幅広く活用されます。調査対象となる世帯や事業所、企業の皆さんは、統計調査へのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、相和庁舎企画課、電話923111。統計の日とは、明治3年9月24日、日本で最初の近代的生産統計、府県物産表に関する太政官布告が公布されました。この日を太陽暦に換算した10月18日を統計の日としています。統計調査。統計調査には、調査の中でも最も知られている国勢調査をはじめ、経済センサス、農林業センサス、住宅・土地統計調査、就業構造基本調査などがあります。社会・経済のあらゆる指標を集めるために、さまざまな統計調査が行われています。令和4年度の主な統計調査、就業構造基本調査、住宅・土地統計調査、単育設定、労働力調査、小売物価統計調査、家計調査、毎月勤労統計調査。全国大会出場。全日本少年軟式野球大会。軟式野球、秋山レオさん、古賀第一中学校。全国中学校水泳競技大会。女子100メートル平泳ぎ、女子200メートル平泳ぎ、中澤小春さん、古賀第三中学校。女子200メートル自由形、中澤桃奈さん、古賀第三中学校。フリーリレー 4×100 メートル、メドレーリレー 4×100 メートル、中澤小春さん、武田葵さん、小川芽吹さん、中澤桃奈さん、古賀第三中学校。震災によりリレー会場が破損したため全国大会未実施。全国中学校柔道大会。個人女子の部、足立咲さん、相和南中学校。全日本中学校陸上競技選手権大会。女子100メートルハードル、香取夏美さん、広田光さん、三和中学校。全国高等学校総合体育大会、サッカー競技大会。男子、鈴木春人さん、尚志高等学校、桜井亮さん、鹿島学園高等学校、矢端大成さん、関東第一高等学校。女子、後藤理子さん、福井工業大学附属福井高等学校。全国高等学校総合体育大会空手競技大会。男子団体組手、松本雄大さん、佐藤修斗さん、斉藤レオさん、宮田春人さん、古賀第一高等学校。男子個人型、松本雄大さん、古賀第一高等学校。男子個人組手、佐藤修斗さん、古賀第一高等学校。日本学生選手権水泳競技大会。男子50メートル自由形、猿山翔太さん、同志社大学。押田健さん、新潟医療福祉大学。表彰。全国中学校水泳競技大会。1位、女子200メートル平泳ぎ。3位、女子100メートル平泳ぎ。中澤小春さん、古賀第三中学校。全日本中学校陸上競技選手権大会。1位、女子100メートルハードル。香取夏美さん、三和中学校。中澤小春さんと 香取夏美さんの写真があります。健康百科。10月はピンクリボン月間です。ピンクリボン運動とは、乳がんの正しい知識を広め、早期発見、早期診断、早期治療の重要性を伝える活動のことです。ピンク色のリボンを胸元につけることで、セルフチェックや検診を促し、乳がんに対する意識を高めることを目的に、10月を強化月間としています。乳がんについて、日本女性の9人に1人が乳がんにかかると言われており、30歳から64歳女性の部位別死亡原因の第1位でもあります。市で行った令和3年度の乳がん検診を受けた6504人のうち 0.2%、14人が乳がんと診断されました。乳がんは自分で早期発見でき、発見が早ければ約 90% の人が治癒するため、セルフチェックや定期検診が大切です。月1回のセルフチェックが大切。1. 鏡の前で両腕を高く上げる。次に両腕をまっすぐに下ろす。次に両腕を腰に当てる。この時に引きつれやくぼみ、ただれがないかを見ます。2. 3本から4本の指を揃え、10円玉台のの字を書くようにして、乳房全体をゆっくり触り、乳房や脇の下にしこりがないか確認します。3. 乳首を軽くつまんで、乳首から血液などの分泌物がないかを確認します。乳がん検診を受けましょう。市では、集団検診の他に、医療機関でも乳がん検診を受診できます。詳細は市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。健康づくり課。こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。お気に入りの一杯を見つけてみませんか？カフェ&バー、グーニーズ。ウイスキーとカクテルが豊富なバーで、特にスコッチウイスキーの品揃えは圧巻です。珍しいボトルや年代物のウイスキーなども人気があり、イベントを開催することもあるそうです。古河駅の西口から歩いてすぐの距離なので、20歳を過ぎた人はぜひ気軽に訪ねてみてくださいね。店舗概要、営業時間18時から25時、定休日、日曜日、住所、本町 1-2-11、電話 517205、写真4枚、1枚目、こがきらメンバーキャンディー、2枚目、店内カウンターの様子、3枚目、たくさんの種類のお酒の瓶、4枚目、出来上がったカクテル、写真終わり。キラリこがびと、交通事故ゼロを願って、全国各地に木彫りのカエルとついたてを寄贈。塚原浩一さん、80歳、おさき。交通事故ゼロを願い、交通安全、疫病退散、絆、と書かれた2種類のついたてとカエルの置物を全国に寄贈する塚原さん。宮大工で身につけた技術を生かし、自治体や警察署など、約29年間で100カ所以上に寄贈をしてきました。体力が続く限り、制作を続けたいと話す塚原さんに、お話を伺いました。16歳で大工となり、住宅や自社の設計、建築に携わってきた塚原さん。一級建築大工技能士の資格を持ち、過去には出雲大社茨城校舎の建設にも携わったことがあるそうです。54歳の時に病気を患い、3年間の闘病生活の末、病気を克服しました。入院先の病院から自宅に戻った際、改めて 命の大切さを実感したそうで、無事に帰るという願いを込めて、カエルの置物とついたての制作を始めます。最初の作品は結城警察署へ寄贈され、その後も29年間にわたり、台風で甚大な被害を受けた青森県風間浦村や東日本大震災で被災した福島県浪江町、楢葉町など100体以上が日本全国に届けられました。ついたてと置物一式の制作期間は2週間程度。硬い材質の欅を用いるため掘るのに苦労しますが、その分耐久性があり、塚原さんの思いは今後何百年も受け継がれていきます。もうそろそろ体力も限界、自分なりにやりきった感じはある、と謙遜しながらも、県内すべての警察署や自治体に寄贈をしたい、と熱い眼差しで語ってくれた塚原さん。寄贈先から送られた感謝状が数多く並ぶ作業場で、一人でも多くの人に命の大切さを伝えるため、今日ものみを打ち込んでいます。写真4枚。1枚目、作業場で高さ約50センチの木彫りのカエルの頭に手を乗せている塚原さん。2枚目、制作に打ち込む塚原さん。3枚目、完成した交通安全のついたて。ついたては高さ約170センチ、幅約60センチ。4枚目、作業場に並ぶ多くの感謝状。写真終わり。子がアイドル、今月の子が子。いい子が育つ子が。鈴木龍馬くん、令和2年4月生まれ、おなぬま。パパとママの癒し、元気いっぱい大きく育ってね。父、雄一、母、舞。山中花ちゃん、令和3年4月生まれ、上辺美。楽しい毎日をありがとう。これからもよろしくね。父、哲、母、優香。今泉修香ちゃん、令和3年12月生まれ、原町。毎日笑顔で癒しをありがとう。元気に育ってね。父、良介、母、恵子。加藤かりんちゃん、平成30年12月生まれ、西牛ヶ谷。お写真とダンスが大好きなかりんちゃん。父、ひろし、母、みさ。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の子学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、みんなを笑顔にする漫画を、佐山美也子さん、名崎小学校6年生。私の夢は漫画家になることです。小さい頃から絵を描くことが好きで、将来は絵を描く仕事がしたいと思っていました。そんな時、草薙瑞穂先生の暁のヨナという漫画に出会い、こんな綺麗な絵を描ける漫画家になりたいと思いました。漫画家になるまでの道のりは遠くてとても大変だと思います。しかし、読んでくれた人が感動したり、笑顔になったりするような漫画が描けるまで、諦めないで頑張っていきたいと思います。佐山さんの写真があります。古賀歴史見聞録。 気温を記録する過労高み戦績、気象学の先駆け、英国ロンドンで製造された寒暖計が当館に存在します。ファーレンハイト、華氏温度とレオミュール、摂氏温度の目盛りを持ち、今も気温を測ることが可能で、この古賀藩家老の高見戦績によるおよそ200年前の収集品は、国の重要文化財に指定されています。12月21日まで展示室1で公開中。この寒暖計を手に入れた年代は未詳ですが、戦績はこの寒暖計を用いて気温の計測を重ねました。戦績の伝える125冊の日記は、全体を通してその日の天気が記されています。ことに、天保7年5月21日、1836年7月4日から、嘉永5年3月2日、1852年4月20日における日記は、寒暖に対する戦績自身のコメントを交えつつ、計測時間とともに、ファーレンハイトによる気温が記録されているのでした。こうした寒暖計を用いた彼の記録は、いわば近代的な気象学の乱象にあたると言ってよいのかもしれません。高見戦績の気象記録。戦績により、寒暖計を用いた計測が行われた期間は、およそ16年間。観測地は、古賀、江戸、大阪、京都でした。記録上の最低気温は、弘化5年1月14日、1848年2月18日付の古賀における日記の朝12分夜、いつ過ぎより雪、夕止めというもので、朝12分の表記は華氏12度のこと。ちなみに摂氏に換算するとマイナス 11.11 度になります。この古賀における記事から、8時ごろから夕方まで降雪があったことがわかります。打足ながら、幕府を大いに動揺させた大塩平八郎の乱前日、天保8年2月18日、1837年3月24日の気温は、華氏42度、5.56 度、平八郎を捕縛した同年3月30日、5月4日は華氏51度、10.56 度と記録があり、いずれも季節外れの低温による飢饉の影響を垣間見ることができるでしょう。一方、最高気温は弘化3年7月15日、1846年9月5日の江戸における記事、晴れ98分弱で、摂氏 36.67 度にあたります。戦績は寒暖計による気温の観察を1600回以上も行っており、そのうち30度を超える記録は128日間確認されているものの、35度以上の気温はこの一度きりでした。猛暑に悲鳴を上げる戦績。翌々年の嘉永元年、1848年、古賀における日記には、体感的に厳しい暑さが続いていたようで、7月9日、8月7日の今日元暑なりとか、同月11日9日の今夕暑さ甚だし等の文字が散見されます。同16日14日の日記では、暁より雨、曇り、晴れ、朝80分弱、8時89分弱に候えども、94、5分余りの大暑なりとあって、8時14時ごろ、華氏89度弱であるが、体感的には94度から95度余り、34.44 度から35度の大暑である。と短足交じりに記録しているのでした。空調設備のない江戸時代、35度を超える気温は 耐え難いものであったに違いありません。戦績の気象記録が示唆するもの、古賀における令和4年7月1日から8月31日の最高気温の平均値は 32.35 度、原初の夏と戦績が体感していた嘉永元年1848年7月から8月の平均気温は 30.17 度、降下4年1847年の数値 28.38 度、さらにその前年は 27.4 度であると、戦績日記のデータから平均値を求めることができます。今年の値とそれぞれ比べると、嘉永元年との差は 2.18 度、前年の降下4年の数値と 3.97 度、同3年の平均値とでは 4.95 度も上昇していることがわかります。戦績が伝える気温の記録は、さまざまなことを推測させる側面が多く、近年の気象変動を考える上で、示唆に富むものを大いに含んでいると言ってよいでしょう。古賀歴史博物館学芸員、長陽俊彦。写真、嘉永元年7月16日の観察記録、高見戦績日記。写真終わり。
図書館の本棚から。古賀図書館。一般書、小説、泣き虫先生、ねじめ正一著。感動屋の泣き虫先生と少年野球チームの監督ちびかん、バッテリーを組む拓也と清田、揺れ動く少年の心、迷い、戸惑う大人の心、市井の人々の心の機微を丁寧に描く。出版社、新日本出版社。一般書、随筆、折れない言葉、五木博之著。人間、万事塞翁が馬、経験は人生を狭くする。死とは元気に帰ること。渡る世間に鬼はない。作家、五木博之が日々を生きる中で大きな支えとなった言葉を選び、感想を綴る。出版社、毎日新聞出版。児童書、草の笛を鳴らしたら、林原玉江作。お味噌汁を作っているまこちゃんが、ふと思いついて、ネギの青いところを笛のように鳴らすと、特技は味見という豚が現れて、8種の植物の笛の音色が結ぶ子供たちと動物との交流の物語。出版社、福音館書店。児童、絵本、ありがとう、仲良し。下川原由美作。おっとっと。ある日、石につまずいて転びそうになったところを、トカゲくんに助けてもらったネズミくん。お礼にきれいな花をあげると。嬉しい気持ちを分かち合う二人の出会いから仲良しになるまでの物語。出版社、講談社。4冊の本の表紙の写真があります。ファインダー越しの昭和時代、タイムトラベルフォトグラファー。当時の男の子の遊びといえば、一番が魚釣り。学校が終わると一目散に小川や沼に向かったものです。身近な自然が遊び相手だった時代でした。写真2枚。一枚目、古賀市在住写真家、鈴木道夫さん。二枚目、釣り、昭和32年3月、水辺で釣りをする子供たち。写真終わり。町の話題レポート。足元に注目してみよう。下水道、 デザインマンホール蓋展示会。9月10日から16日、市役所三和庁舎で下水道デザインマンホール蓋展示会を開催しました。市内に設置されている5種類を含む全8種類の古河市デザインマンホール蓋や令和3年度下水道コンクール表彰作品を展示したほか、缶バッジ作りが体験できるコーナーも設置。来場者は地区ごとに特色のある色とりどりのマンホール蓋を撮影したり、表彰作品に触れたりするなど、身近な下水道について考えるいい機会となりました。写真、下水道のマスコットキャラクターに色を塗り、自分だけの缶バッジを作りました。写真、終わり。ビール&地酒祭り、古河マルシェ。8月27日、古河駅西口お祭り広場で古河マルシェが開催されました。当日は1杯300円の生ビールや古河ブランド認証商品でもある地酒の5ケージが販売されたほか、市内の飲食店が16店舗出店。来場者はビールや地酒を片手に地元の美味しい料理を楽しんでいました。写真、青空の下でビールを味わう来場者。写真、終わり。みんなで元気に介護予防、爽やか教室、前期。65歳以上の介護予防に関心がある人を対象に、毎年爽やか教室を開催しています。各分野の専門講師が、栄養や転倒予防のための運動方法等を講義し、参加者からは、介護予防に大切な内容を分かりやすく学べるので、また受講したい、などの声が聞かれました。写真、7月26日、イチョウプラザで栄養について学びました。写真、終わり。町の魅力を発信。古河キラフォトクラブ4期生活動開始。古河市に暮らす人たちの目線で町の魅力を発掘発信する古河キラフォトクラブの4期生の活動が始まりました。年齢や職業が様々な14人のメンバーがおすすめのお店や場所、市内で活躍する人など皆さんに知ってほしい古河市の魅力をSNS や広報誌を通じて発信していきます。応援よろしくお願いします。写真、1期生から3期生で活動したメンバーも加わり、市の魅力を発信していきます。写真、終わり。二次元コードがあります。自然災害から身を守る術を学ぼう。気象寺子屋。8月28日、総和おもしろ科学の会が西牛ヶ谷集落センターで気象寺子屋を開催しました。元気象庁予報課長の古川武彦氏が講師を務め、雲や気圧、台風の生まれる仕組みなどを説明、逆さにしても水がこぼれないコップやペットボトル内に雲を作る実験なども行われ、参加した子どもたちは楽しみながら気象について学んでいました。写真、観測所で使用されている雨量計に興味津々の子どもたち。写真、終わり。サンワックスホールスペース U 古河、親子で楽しむサマーコンサート。8月22日、サンワックスホールスペース U 古河で、親子で楽しむサマーコンサートが開催されました。向井彩子氏、ピアノと安田和歌子氏、マリンバが馴染みのある邦楽や定番のクラシックを演奏。客席の親子たちも一緒に手拍子や足踏みで演奏に加わり、楽しいひとときを過ごしました。写真、ボディーパーカッションで演奏に参加する親子。写真、終わり。 個がインフォメーション。運送事業者等事業継続支援給付金。新型コロナウイルス感染症拡大の影響による原油価格の高騰により、事業の運営に支障が生じている運送事業等を営む市内事業者に対して給付金を交付します。対象、道路運送事業等に必要な許可または認定を有し、貨物自動車運送、一般貸し切り旅客自動車運送、一般乗用旅客自動車運送のいずれかの事業を市内で営む法人または個人事業主。給付額、大型自動車1台2万円、それ以外の自動車1台1万円、上限50万円。申し込み期間、10月17日月曜から12月16日金曜、窓口。問い合わせ、古賀庁舎商工観光課。二次元コードがあります。介護予防教室、爽やか教室、後期。参加者募集。時間、10時から11時30分。対象、市内在住の65歳以上。定員、各会場15人から20人、多数抽選、各コース全4回、講師、保健師、管理栄養士、ほか、申し込み期限、10月21日金曜、窓口、電話、問い合わせ、健康の駅、高齢介護課、電話、924921、二次元コードがあります。今日、介護予防教室の会場、曜日、内容の表があります。イチョウプラザ、火曜日。フレイル、心身の活力低下予防、11月15日。高齢者の食事のポイント、12月20日。転倒予防のための運動、1月24日。口腔ケア、2月21日。ヤクルト花桃プラザ、木曜日。フレイル、心身の活力低下予防、11月24日。高齢者の食事のポイント、12月22日。転倒予防のための運動、1月19日、口腔ケア、2月16日、ふれあい公民館、月曜日、フレイル、心身の活力低下予防、11月14日、高齢者の食事のポイント、12月19日、転倒予防のための運動、1月23日、口腔ケア、2月20日。三和農村環境改善センター、金曜日。フレイル、心身の活力低下予防、11月25日。高齢者の食事のポイント、12月23日。転倒予防のための運動、1月20日。口腔ケア、2月17日。表、終わり。写真、講師の先生と一緒に体を動かす参加者たち。写真、終わり。古賀関東ど真ん中祭り。二次元コードがあります。多数の模擬店が出展するほか、ダンスや吹奏楽部の演奏などのステージイベントもあります。日時、10月8日土曜、9日日曜、9時から17時、9日は15時30分まで。場所、ES 中央運動公園。会場と共産電機株式会社、 三和設計ネーブルパーク間をシャトルバスが運行します。問い合わせ、古賀関東ど真ん中祭り実行委員会事務局、商工観光課内、電話225111。古賀関東ど真ん中祭りの写真があります。三三祭り、二次元コードがあります。ステージイベント、みこし、出汁や模擬店の出店を予定しています。日時、10月23日、日曜、9時から15時30分。場所、三和健康ふれあいスポーツセンター。会場と市役所三和庁舎、三和中学校間をシャトルバスが運行します。問い合わせ、三三祭り実行委員会事務局、商工観光課内、電話225111。三三祭りの写真があります。古賀菊祭り、二次元コードがあります。古賀市菊花会の会員が一年かけ丹精込めて育てた約1800鉢の菊花、菊の花を展示します。特に菊祭りのシンボル的存在である五重の塔や多数の菊でかたどられた筑波山は見応えがあります。日時、10月29日土曜から11月20日日曜、9時から16時、20日は15時まで。場所、三和設計ネーブルパーク。費用200円、高校生以下無料。問い合わせ、一般社団法人古賀市観光協会、電話231266。古賀菊祭りの写真があります。古賀よかんべ祭り、二次元コードがあります。イベントやグルメが盛りだくさんの楽しく美味しい2日間です。多数の模擬店が出店するほか、ステージでは茨井川ショーをはじめ、ダンスや和団子演奏などを行います。また、ちびっこフリーマーケットや職業体験、小ガザニアなどの子供を対象としたイベントや、SDGs よかんべスタンプラリーも実施します。日時、11月5日土曜、6日日曜、9時から16時。場所、古賀久保公園。問い合わせ、古賀よかんべ祭り実行委員会。電話、486000。古賀よかんべ祭りの写真があります。